先生図解説の時間です。第2火曜日は奈良県柏市で税理士をしております伊豆田博が本日も生放送でお送りいたします。本日もどうぞ最後までお聞きいただきますようによろしくお願いいたします。はい、本日ですね、ちょっと午前中ね天気良かったんですけれども、やはりね天気予報がね夜は雨が降るという予報であった通り、だんだんねちょっと曇ってきましたけれども、皆様ねいかがお過ごしでしょうかね。特にね先週の水曜日あたりからねちょっと寒くなってきて、本当にここ数日、朝晩特に冷えるなという感じがいたします。で、12月と言いますとね、まあ師走ということで、いろいろ皆さんね忘年会があったりとか、どうでしょう、またね仕事がちょっとね年末に向けて忙しくなったりとか、いろいろ皆さんご予定もあろうかと思いますけれども、忘年会とかどうでしょうね、もうすでに、やってるという方もいらっしゃるのかもしれません。また12月ね今日11日ですので、これからという方もねいらっしゃるのかもしれません。すでにね、されたという方は、エピソードね、こんなお店行ったけど美味しかったよとか、これから行かれる方はね、今度ここに行くので楽しみにしてますとか、そういうね、こともあれば教えていただければというふうに思います。私はどうかと言いますと、業種柄ですね、たまたまかもしれませんが、月初にね、ちょっと忘年会が、多い、私の場合はそういうパターンになっておりまして、先週あたりね、ちょっと多かったり、いたしましたけれども、ちょっとね、飲みすぎに注意して、ね、ほどほどにして、今日も生放送で頑張っているというところでございます。またね、クリスマス会とかね、特に子育て世代の方はね、あるんじゃないかなと思うんですけれども、私もね、先日ですね、週末に、ドッジボール大会ね、本当にドッジボールやるなんてね、本当に久しぶり、であるんですけれども、子供に混じって、大人がやると。大人はね、当然力が強いので、ボールを投げるのは利き手の反対で投げるということで、なかなかね、利き手の反対となりますと、ボールが飛ばないと。またね、ちょっとね、柔らかいボールを使いましたので、特にね、当たってもね、あまり痛くないというようなことでね、子供たちも、大いに楽しめるドッジボールということで、参加してまいりましたが、今日もね、まだ残ってるんですけどもね、もう、ドッジボールをやった次の日には、筋肉痛になってしまいまして、日頃のね、運動不足がちょっとたたっているなという感じが、するところです。またね、おとついですかね、奈良マラソンがね、奈良市内から天理市内にかけて開催されたということですけれども、今日ね、ラジオ、ね、お聞きの方の中でも、ひょっとしたらマラソンに参加されたという方いらっしゃるのではないでしょうか。私もね、ちょっと、同じね、税理士仲間の方で、フルマラソンをね、走ったという方の話を、聞きました。でもね、フルマラソンだと、制限時間が、6時間と、いうふうに、設定されていたそうで、なんとかね、ギリギリで、ゴールができたということだそうです。なかなか42キロを走ると言いますね。私はね、2、3キロ多分走っただけでも、息が切れそうになるのかなと思うんですけども、その方まだね、ちょっと私よりはお若いんで、とはいうものの42キロもよく走ったなということで、本当にこう、驚いている、ところでございます。はい。本日もね、メッセージの方をお待ちしております。メールアドレス 784@narafm.jp 784@narafm.jp ファックス 074220-7840 074220-7840 までお待ちをしております。よろしくお願いいたします。では、本日ですね、どんなお話をしようかなということで、いつもね、12月と言いますと、年末調整、もうね、すでに用紙を書かれたという方、ひょっとしたらね、これから書くよという方、いらっしゃるのかもしれませんが、そのお話と、さっき、もう本当に最近、いろいろ報道等も多くなっている、消費税のね、お話もちょっとね、触れてみようかなということで、思っております。毎年ね、この税制改正大綱と言いましてね、税金、税収のことに関するね、与党が、自民党公明党が、来年はこんな風にしますよという、案と言いますか、そういうのが出るのが、今年はね、12月13日頃 の予定だそうですが、まあ、ちょっとね、まだ出ていないんですけれども、まあ、いろいろね、まあ、報道等を見ておりますと、まあ、こういうのがあるのかなというものが見えてきておりまして、やはりね、消費税、来年10月から 10% になるということがね、まあ、これ法律ではね、もうすでに決まっていて、まあ、過去にもね、決まっているけれども、まあね、安倍総理大臣のね、まあ、判断で延期にしたということがございますが、まあ、今回は、まあ、個人的な意見ですけど、さすがに上がるのかなという感じがしてまして、まあ、その中でね、まあ、10% になった時のやはりね、こう消費のね、こう買い控えといいますか、まあ、そういったことはね、やはり国としても非常に気にしているところでありまして、これどこまで本当に実現するのかなとは思うんですけれども、まあ、これ本日のね、まあ、日経新聞から、ちょっと見てみたんですけども、やはりね、中小の店舗を対象に、そこのお店でね、まあ、何か物を購入した場合には、購入額の、ね、5% に相当する分を、まあまあ、ポイントで、まあ、還元するというようなことをやはりね、やろうかということで考えておられるそうです。まあ、日本の場合ですね、海外と比べましてまだまだね、まあ、現金決済っていうのが非常に多くて、以前ね、10月頃には、やはりカードをね、カード払いを普及させたいということで、まあ、カードのね、利用の手数料を、要は、これ、お店側ですね、の、カード会社がお店側からもらう手数料を、まあ、引き下げれないかみたいなことをね、まあ、うち、新聞報道で、ね、10月頃出てましたけれども、まあ、それ以来ね、あまりこの記事見ないので、ひょっとしたらもう、ね、なくなったのか、報道には出てないけど、進んでいるのか、ちょっとわからないところでありますけれども、ちなみに海外になりますとね、韓国ではもうほとんど、まあ、9割近くがもう現金で使わない、まあ、カード関係の取引、やはりね、ヨーロッパとかでもね、4割もしくは5割程度が、もうカード等の取引になっているということで、まあ、日本の場合ね、まだまだ、まあ、私もその一人ではあるんですけれども、どうしてもね、まあ、ついつい現金で全部処理をしてしまうということがあります。まあ、国としてはね、まあ、いや、これ非常に、ね、効率化というのも、念頭において、まあ、カードレス決済を進めていきたいということを、まあ、考えているそうで、まあ、それを、ね、まあ、促すために、まあ、いろんな、ね、まあ、複数税率の、ね、まあ、対応レジを購入した場合の補助金の、ね、なんかも、ね、それもすでに、ね、去年、もう一昨年ぐらいからですかね、そういう制度もありまして、まあね、私どもの、ね、クライアントさんでもそういった、ね、補助金を受けて、ね、複数レジの税率の対応レジを、ね、入れた方というのもいらっしゃいます。はい、まあ、こういった意味ではね、中小企業の、ね、まあ、お店になりますと、なかなかそういったカードの手数料もね、カード会社に払うお金ももったいない。また、それでね、機械を買うのも大変だということで、なかなかね、進んでいないところではあるんですけれども、まあ、国としては、なんとか、まあ、カード取引をね、まあ、増やしていきたいというようなことを、まあ、考えているそうです。果たしてこれがね、どこまでの、実現、可能か、またね、報道等ね、引き続き見てみたいと思います。またね、以前ね、これもあったんですけども、これ今もあるのか、あるのかもしれませんね。住まい給付金ってね、家を買われた方はね、ひょっとしたらもらわれた方はいらっしゃるのかもしれませんけれども、まあ、これもね、住宅のね、買い控え、特にね、住宅というのは値段が大きいものになりますので、やはりね、税率が上がることによって、買い控えが起きないようにという趣旨で、まあ、所得要件ね、所得制限当然あるんですけれども、これもね、新築とかね、まあ、増改築をした場合に、まあ、ポイントで、まあ、付与をして、まあ、そのポイントで、まあ、いろんなね、家電製品が買えるとか、まあ、いろんな、多分そういうことになるんだろうとは思いますけれども、まあ、こういったこともね、制度の拡充として、まあ、予定をしているそうです。またね、これ実際、10% になった後ということで、まあね、一時期話題になった、持ち帰りか、店内で飲食かによってね、税率が変わるということで、まあ、私もお話したことがあるのかなと、確か、そういった記憶がありますけれども、以前はね、まあ、国会の、審議等で、買うときに、もう持ち帰りということでかい、まあ、8% で、気が変わって、そのまま店内で食べたとしても、後からまた 10% にはしないと、まあ、いうような、まあ、国会答弁もね、まあ、あったようには記憶しております。まあ、これもね、じゃあ実際、 気が変わったりしたらね、やはりね、不公平感はやっぱりあるのかなと私も感じてはおったんですけども、まあ、これもね、まあ、外食チェーン等ではですね、まあ、こんなことを考えているそうです。まあ、店内で食べる場合と、まあ、お持ち帰りの場合で、まあ、税抜きのね、単価を変えてはどうか。まあ、要は買うときにね、どちらかって申告したとしてもですね、まあ、気が変わることっていうのは当然ございますので、例えば、まあ、税込みで、要は店内で食べる場合は、まあ、税込み 10% でいくら。で、持ち帰ると、まあ、おっしゃった方には、まあ、税込みの 8% でいくら。まあ、これをね、今同じにしてしまおうというような、考えもあるそうです。まあ、やはり、同じ金額にした方がね、まあ、消費者としてはやっぱり分かりやすいのかなということがありまして、まあ、これはね、私も個人的にいいアイデアだなというふうには、思っております。ので、まあ、実際ね、まあ、来年10月も、なった時に、まあ、どんな感じになるのか、ね、これちょっとね、まあ、気になるところなので、またね、注意して、まあ、見ていきたいな、というふうには、思います。あと、まあ、自動車税のね、まあ、いわゆる、まあ、減税なんかもね、ちょっといろいろ今、まあ、増税対策と、いうことで、増税のね、半年前だけ、今のね、いわゆる自動車税の軽減を少し減らして、で 10% になったらまたに、ね、元に戻す、もしくは拡充するなんてことをね、まあ、考えているそうで、まあ、これもね、まあ、車はね、そんなにしょっちゅう買うものでは、ございませんので、まあ、どうなるのか、またね、詳しい情報がまたね、決まりましたら、またお知らせもしていければというふうに思います。はい、あと、まあ、事業ね、まあ、されている方、まあ、対象ということで、まあね、これ、まあ、皆さんがということではないのかもしれませんが、まあ、個人事業者向けの、まあ、事業上承継税制といいましてね、今、特にね、中小企業のね、社長さんでもう団塊の世代に入って、これそろそろ後期高齢者に入るので、まあ、バトンタッチをしないといけないというね、社長さんも多いかなと思うんですが、まあ、当然ね、事業されている方の中には、会社に、している方だけではなくって、個人のね、事業としてされている方もまあいらっしゃると思います。まあ、こういったね、個人の事業者向けの、特例もね、今検討されているということで、まあね、13日頃になると、まあ、具体案がもうちょっと出てくるのかなと思いますが、まあ、こういったこともね、ちょっと注意して、見ていきたいなというふうに思います。それでは、ここで一回、CM を挟みたいと思います。
税金会計のことでお悩みなら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。相続税、贈与税の申告なら、奈良県柏市の税理士事務所、伊豆田会計事務所。決算で一体いくらの税金になるか、いつもギリギリにならないとわからない。相続税の基礎控除が引き下げになり、我が家の相続税が心配だ。フットワークの軽い税理士が皆様のお悩みをスピーディーに解決します。やっぱり伊豆田会計に頼んでよかった、この言葉のために頑張っています。お問い合わせはフリーダイヤル 0120-016-967 0120-016-967 伊豆田会計事務所まで今すぐお電話を。
続きまして、後半ですね、まあ、いつもね、年末になるとちょっと触れているんですけども、やはりね、まあ、年末調整のお話もね、まあ、仕事からちょっとお話ししてみたいなというふうに思います。もうね、毎年ね、もうずっとラジオ聞いていただいている方にはね、あ、もう知ってるよという部分も、まあ、あるのかもしれませんが、まあ、そういった方には、まあ、おさらいということで、ひょっとしてね、12月初めて聞くよという方もいらっしゃるかもしれませんので、まあ、そういった方にはね、まあ、ゆっくり聞いていただければというふうには思います。はい。まあ、そもそも、まあ、年末調整って何ですかということなんですけども、皆さんね、まあ、パートでお勤めとかね、まあ、普通に会社員でお勤めの方、ラジオの前の方でもね、多いと思うんですけれども、わざわざね、自分で税務署行ってね、2月に確定申告をしなくても、まあ、毎年のね、まあ、収入から、ね、ただ生命保険のね、まあ、控除とか、まあ、地震保険の控除、また、 扶養家族のね、まあ、控除等をね、もう会社の方で、計算してもらって、まあ、1年間の、収入に、まあ、所得ですね、に対する、まあ、税金を、まあ、確定させて、毎月ね、給料から税金っていうのは引かれているかと思うんですが、まあ、その引かれている税金と、まあ、1年間で、まあ、確定した、まあ、税金と比べて、まあ、差額のね、まあ、精算をするというのが、この年末調整と、まあ、言われている作業です。まあね、お勧めの方はね、基本的に会社の方でやってくれますので、まあ、皆様がね、年末調整の計算を実際にするということはないんでしょうけれども、もしね、会社のね、まあ、経営者の方とか、まあ、経理担当の方がね、お聞きでしたら、まあ、これから計算するという方も多いんじゃないかなと思います。まあ、どういった方が、まあ、年末調整やるのっていうことなんですけども、まあ、これもね、まあ、一般的なところのお話なんですが、まあ、1年間ね、ずっと勤務している方、またね、4月にね、新卒採用で就職して、そのまま勤めてますよという方も対象です。またね、まあ、年度のね、途中で辞めた人っていうのは、基本的に対象でないんですけれども、まあ、年末までね、ずっと勤めて、最後にね、年末でもう辞めたということであればね、まあ、年末調整の、まあ、対象に今できるというようなことになっております。じゃあ、年の途中でね、辞めて、そのまま、ね、違うところで就職したという方でしたら、まあ、そちらの方でね、年末調整当然可能なんですけれども、まあ、途中でね、退職をして、まだ仕事に就いていないという方については、そういった方はね、また2月のね、中頃から始まります確定申告。今年は、2月のね、確か16が土曜日なので、まあ、18の月曜日だったと思います。からの確定申告で、まあ、実際にね、税務署に行って手続きをしていただくということになろうかと思います。ね、このね、年末調整もね、どうでしょう。生産者皆さんね、こう、税金が返ってくるっていう方の方が圧倒的に多いかと思います。まあ、その中でもね、やはり大きいのはね、まあ、結構生命保険をね、いろいろたくさんかけてて、控除が大きい方とか、また、まあ、年の途中でね、扶養家族がね、まあ、増えたとかいう方については、還付金がね、大きいのかなというふうに思います。はい、で、また、どうでしょう。あるとすればね、住宅ローン減税ね。まあ、住宅ローン減税の話はね、細かい話はまた、またの機会に、したいと思いますが、特にね、2年目以降は、住宅ローン減税のね、控除も会社の年末調整で、まあ、やってくれると、いうことになっておりますので、まあ、そういったね、住宅ローン控除、減税のある方については、まあ、年末にね、結構なたくさんの、税金が戻ってくるということになりますので、ちょっとしたね、ボーナスになるんじゃないかなというふうに思います。はい、で、今年はですね、まあ、去年とね、ちょっと、変わったところがちょっとございまして、まあ、そのお話をね、したいなと思うんですが、去年まではね、まあ、扶養家族を書く紙と、残りね、まあ、保険のね、生命保険とか、地震保険などを書く紙に、まあ、配偶者のね、まあ、控除の項目が入った2枚の紙で、提出されていたかと思うんですが、今年からね、枚数がちょっと増えてますよね。その、生命保険等の、まあ、控除の紙と、配偶者のね、控除を書く紙がそれぞれ、まあ、分かれたと、いうところで今年からはね、まあ、1枚増えたということになっております。まあ、なぜそんなことになったのかと言いますと、ちょっと今年からね、この配偶者控除結構複雑になっておりまして、まあ、去年までですと、まあ、例えばね、ご主人がね、どっか会社でお勤めで、奥様がまあパートで行ってるというケースになりますと、まあ、ご主人のね、所得に関わらず、まあ、配偶者の方のね、まあ、収入が少なければ、まあ、配偶者控除っていうのは認められていたんですよね。まあ、ところが、まあ、これもね、まあ、まあ、増税といえば完全に増税なんですけれども、その、高収入、ね、所得の高い方については、まあ、奥さんがね、まあ、逆のパターンももちろんあると思うんですが、まあ、仕事をしていない専業主婦、ね、まあ、夫の場合も、奥さんの場合も、字は、読み方は一緒ですけども、収入の高い、方については、もう配偶者控除を、まあ、しない、認めないということでね、今年から、そういう計算方法に変わっている。 そのためにね、用紙が3枚になったと言っていいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちなみにですね、まあ、サラリーマンの方で、じゃあ、いくら以上の、収入があると、この配偶者控除を受けることができなくなるのかということなんですが、まあ、通常ですね、まあ、配偶者の方がね、70歳未満ということであれば、通常38万円の配偶者控除というのがございます。まあ、これがですね、給料の以外に収入がない方ですと、年収ベースで1120万円以下だと、まあ、満額受けてもいいですよと。まあ、そこから、超えますと、1170万円までだと、まあ、26万円ということで、3分の2、約3分の2になります。で、そこから、年収ベースで1170万円から1220万円以下ということですと、まあ、満額の約3分の1の13万円。で、年収ベースで1220万円を超える方については、もう、たとえね、配偶者の方が無収入であったとしても、この配偶者控除が、ね、受けることができないということになります。まあ、こう思うとね、まあ、多分一部の方だと思うんですけれども、ね、こういった高収入の方って、まあ、税率も結構、まあ、高いね、部類に入るかと思いますので、まあ、どうでしょう、税金ベースで言うと、まあ、10万円ぐらい増えるんでしょうかね。ちょっと、こう思うとね、結構、まあ、痛い話にはなるかと思います。まあ、ただ、ここに関してはね、ちょっと、まあ、悪い話だけ、ばっかりではなくてですね、まあ、通常、配偶者控除というのは、まあ、まあ、いわゆるパートね、給料の収入だけという、ベースで考えますと、まあ、年収103万円以下のね、収入の配偶者でしたら、まあ、配偶者控除を適用できるということになってまして、そこから、パート収入が、年収141万円までの間には、階段式にね、控除額がだんだんだんだん減っていくということで、なっておりました。まあ、ここがですね、この30年以降は、103万円超えると、もう段階的に減るのではなくて、ここはね、150万円、年収ベースで150万円までだと、まあ、さっきのね、所得が高いという方を除いては、38万円の扶養控除、まあ、配偶者控除を受けることができるということで、変わっております。まあ、そういった意味ではね、今まで配偶者控除ね、なかったのに、まあ、配偶者特別控除を受けることができるとかね、いう方もね、中にはいらっしゃるのかなとは思います。では、じゃあその先どうなるのかと言いますと、まあ、先ほど申しましたが、年収ベースで150万円以下ということであれば、特にね、所得の高い方でなければ、38万円、まあ、配偶者特別控除として、まあね、配偶者控除と同じ金額を受けることができるんですね。まあ、そこからね、段階的にこれ、9段階ぐらいに分かれておりまして、例えば、年収ベースで、間で取りましょうか。まあ、165万円ぐらいの方になりますと、配偶者控除が、まあ、特別控除ということで、26万円。あと、年収で、185万円。結構ありますね。185万円と月15万ぐらいなんで結構な収入になるんですけれども、まあ、そういった方でも、まあ、配偶者特別控除として11万円を受けることができる。まあ、給与ベースでいきますとね、201万、6千円以上の収入があると、この配偶者特別控除もなくなるというような、ことになっております。のでね、まあ、結構なね、収入があったとしても、配偶者特別控除を受けれるようになったということで、ここはね、ちょっと枠が広がったというところになります。まあ、ただね、社会保険のね、まあ、扶養家族と、この所得税やね、まあ、住民税の中での、扶養控除というのはね、またそれぞれ条件がね、ちょっと変わってますので、まあ、そこはね、また皆さんご注意いただきたいなというふうに思います。はい。ちょっと話ね、途中なんですけども、もうね、メールで今日もね、いただいておりまして、ありがとうございます。ちょっとね、せっかくなのでご紹介をしたいと思います。ラジオネーム、あさりちゃんさん、ありがとうございます。いつもありがとうございます。こんにちは。年末調整もそんな季節なんですね。また、おせち料理を作らねばならない季節ですね。先生は、おせちの中では、 何が好きですか。その他にもお正月年越しに欠かせないものがありましたら教えてくださいということで、まあ、おせち料理ね、我が家もまあとてもね自分でね全部作るってのはもうできないので、お店でね、まあ、買ったもので、いつもね、食べているということで、ちょっとねそこはズボラをかましているといえば、もう弁解のしようがないんですけども、好きなものまあいろいろね何でも大体食べれる方なんですけども、やはり私は個人的にはね、まあ、いくらがねあるとやっぱ嬉しいなということでね、ついついそっちの方はね、まあ、箸がちょっと進むと言いますか、もうお寿司屋さんね、よくね、子供たちの回転寿司も行くんですけども、まあ、いくらはね、やっぱりちょっと食べるなというところですね。あと、年越しに欠かせないものがありましたらということで、本当はね、これ大掃除をね、きっちりやらないといけないんですけども、なかなかね、家の大掃除がね、ちょっとズボレになっていて、中途半端に終わっているなというのが、ここ数年感じますので、なんとかね、今年は大掃除をちゃんとやりたいなというふうに思います。続きまして、ラジオネームコロマルタさん、ありがとうございます。今絶賛歯の治療中です。前歯です。結構お金かかるんですね。これは医療費控除で申請できるんでしょうか。でも年をまたいでしまうと難しいですよねということで、これはだいぶ前歯一本ではなくて結構何本か治療されてるんでしょうかね。まあ、基本ね、そういったね、病院での治療のための費用というのは、医療費控除ね、適用というのは基本的にはできると考えていただければいいかと思います。まあ、ただね、この年をまたいでしまうとということがございますけれども、まあ、支払いベースで見ますので、まあ、年内でね、まあ、払ったものについては、この30年度の、確定申告で医療費控除ということになります。ただね、年をね、またいだということになりますと、来年ね、平成31年も当然医療費控除というのはございますので、まあ、そちらの方での、まあ、適用ということになろうかと思います。続きまして、ラジオネームキララさん、ありがとうございます。こんにちは。確定申告のことで教えてください。大学1年の子供がいます。2カ所でアルバイトをしているので、それぞれの店舗に対して、年末調整の用紙を提出したのですが、それで良かったのでしょうか。特に注意する点がありましたら教えてくださいということで、まあ、厳密なね、まあ、借地定規の話をしますと、この、年末調整の用紙というのはね、まあ、どこか1箇所にだけ出すことができるというふうに、まあ、法律では規定されておりまして、で、それをね、出しているときには、まあ、月給ベースということね、どうでしょう。まあ、月8万7000円までだったら、所得税がかからない。で、これをね、出していないとことなりますと、まあ、いわゆるね、まあ、アルバイト、まあ、二つ目の、まあ、アルバイトということで、まあ、給料が少なくてもね、まあ、税金をいくらか引かれるというような、ルールになっております。もうね、出してしまったものはもうこれしょうがないんで、もしね、二つの、収入を合算して、まあ、確定申告をしないといけないというような収入になるようだったら、確定申告だけね、済ませていただければ、まあ、大きな問題にはならないかというふうに思います。はい、あっという間にね、もう放送時間が終了と、なってまいりました。12月ですね、29日の土曜日、午前11時から、先生ズカフェ年末スペシャルというのをね、1時間で、開催する予定に、しております。MC がね、全員勢ぞろいいたしますので、ぜひともね、お楽しみにしていただければありがたいなというふうに思います。それでは今日も最後まで、お聞きいただきましてありがとうございます。それでは、さようなら。